ディズニーランド40周年ね。本当おめでとうございますですね。お見事っていうのもちょっと生意気な言い方になっちゃいますけども、本当に素晴らしいですね。オープンの頃ってだからこうリスクしかないみたいな言われ方してましたもんね。もうほとんどのマスコミがそういった報道だったと思うんですよ。もちろん祝福してるという側面もありますけども、大丈夫かこのビジネスみたいな。まあそれ仕方がないと思うんですけどね。当時、83年の頃って確か日本で、最も投資が大きかった遊園地リゾートってね、確か100億円ぐらいだったと思うんですよ。うん、でもそれでも当時すごいって言われてたんですけども、それが結局東京ディズニーランドは1800億円かかってますんで、で、当初の計画は600億円というふうに言われてたので、だから3倍もかかってしまった。まあ、それならね、それはリスクだってこう騒がれるのも無理はないなっていう気がしますけども。うん。で、結果、まあでもこうやって今でもね、うん、ちゃんとこう人気を維持しながら成長してるわけですから、すごいですよね。で、海外からももう高く評価されてるんですよ。こういった業界の中では。もうテーマパークの教科書だっていうふうにも言われてるぐらいですからね。で、その大きな理由の一つに、やはり日本がこの低成長だった。まあ、失われた30年なんていう言われ方もしますけども、その中でも成長しているということですね。1992年かな？そこを起点に、経済成長率みたいなものを見てみると、アメリカが約4倍。で、フランスが約3倍で、中国はなんと約40倍。すごいよね。で、日本がなんと 1.2 倍。もうこれはこれで大問題なんですけども、まあ、ほとんど成長してないに等しいですよね。だから水平経済なんて言われ方もしますけど。で、そういうの、そのぐらい、いわゆるアメリカ本家のディズニーランド、フランス、パリのディズニーランド、上海、香港、ディズニーランドと比較したときに、同じディズニーランドの経営をするにしても、ね、GDP の成長が4倍、3倍、40倍のところと比較すると、1.2 倍ですから、相当その経済環境という意味ではめちゃくちゃ不利な環境にあったわけですよね。だからいつも大丈夫なのかっていうふうな言われ方もしていたわけなんですけども、まあ見事に乗り切ったどころかですね、この海外、アメリカ以外のテーマパークの中では最も、いわゆる業績がいいんですね。来場者数も突出してますし、もちろんその収益利益、これももうフランス、香港、上海は全然勝負にならないというぐらい、まあ、優秀な経営を収めているわけです。本当にすごいなと思いますね。いや、日本の GDP が 1.2 倍しか拡大してないと、これはもう大問題だと思うんですけども、その中で、これだけ成長できたっていうのは、いや、すごいですよね。だから、いわゆるテーマパーク業界の人たちって、いつも東京ディズニーをこう研究してるわけです。オープンした83年からね、90年ぐらいまでって、アメリカのディズニーラン、アメリカの1983年オープンしてから90年ぐらいまでかな、は、アメリカのディズニー社の方の映画が不作なんですよ。うん、89年にリトル・マーメイドがヒットしたとは言われてますけど、それは日本ではそんなになかったですからね。うん、そう、だから、オープンして、その、7年間ぐらいは、多分ですよ。東京ディズニーランド側からやってみれば、契約したのに、なんで、映画全然ダメじゃんみたいなね、勘弁してくれよっていう思いはあったんじゃないかなと思うんですね。で、91、2年ぐらいから美女と野獣とか、アラジンとか、ライオンキングとかね、うわーっと大ヒットしていくわけで、そうするとテーマパークもいろんなイベントとかやりやすいわけなんですけども、一方でそのタイミングで日本はバブル経済が崩壊するわけですよ。そう、だから本当にまあよく乗り切ったなと思いますね。その当初の事業計画の中に、 90年代になったらまさか日本がバブル経済が崩壊してデフレに入るなんていうことは多分予想してなかったし、そんなのを見込んで計画作ってないはずなんですよね。うん、だから本当にいろんなことにこう対応しながら、うん、まあ今まで来たんでしょうね。うん、90年代って結構大変な時代だったんじゃないかなと思いますね。そうそうそう、Windows 95出てきたけどね、インターネットがだんだん盛り上がってきた後、そうですね、ソニーと任天堂のゲームがまあすごかったですもんね。うん、で、経済が伸びてないってことは所得が増えてないじゃないですか。で、その中でそういうインターネットだ、ゲームだ、またはその携帯電話だっていうものが出てくると、そっちに出費が取られてしまうと、こういったレジャー産業って結構割を食ってしまうんですよね。だからその分かりやすいところで言うと、パチンコスロットルがどんどん衰退してるのもそういった理由があるんじゃないかというふうにも言われてますよね。そう、あとはまあいろんな大震災とかね、911テロがあったりとか、まあいろんなことがあった中で、ここまでね、上場も果たして第二テーマパークディズニーシーまでオープンさせて、東日本大震災を乗り越えて、まあ今回コロナで、これもね、今乗り越えましたけども、すごいなと思いますよ。うん、やはりこういうね、一箇所でやるビジネスって本当にリスクが大きいですよね。こう全国に多店舗展開しているようなビジネスあれば、この地域は今ダメだけどこっちの地域で稼ごうとか、そういうことがね、リスク分散できますけど、こういった大型テーマパークとはもうリスク分散できないですからね。いやー、だからその、うん、被害はバーンとこ、うん、もろに受けてしまうというか、東日本大震災の後も確か1ヶ月半ぐらいは休園してますもんね。うん、やっぱりできなかったと思いますよ。全部耐震のもう一回チェックしなきゃいけないんで。で、その中で生き残ったところの、まあ、一つ突出してすごいなと思ったのは、他のテーマパークとかね、いろいろやってるとわかるんですけど、このビジネスの一番の課題は何かっていうと、販管差なんですよね。土日は1万人、2万人、3万人来るけど、平日は1000人、500人しか来ないみたいな遊園地っていっぱいあるんですよ。そう、だからその、平日と祭日で、この格差が10倍とか20倍みたいなところ。うん。ゴールデンウィークは3万人来るけど、みたいなね。で、これが厳しいわけです。だから、ね、日、祝日、祭、こういった連休ですか。うん。に、ドカーンと稼ぐんだけども、その稼いだ分を平日ほとんど赤字なので、そこに補填してしまうみたいな、そんな感じになってしまうわけですね。で、この販管差を徹底的に小さくするためのマーケティングを、まあ、東京ディズニーリゾートは徹底的にやってきたっていうのがすごいなと思いますね。この平日を何とかすればテーマパークビジネスはうまくいくんだっていうことをちゃんと捉えていて、うん、だから平日でもああいうアフターファイブパスみたいなね、ああいうのもあるし、あとはやはり女性たちの方がやはり平日動きやすいですよね。うん。だから、やはり、海外のディズニーとちょっと違う点は、意外と、女性に好まれるような、うん、イベントもそうだし、商品、お土産とか、飲食のメニューの開発なんかも、そんな風にアレンジされてるんじゃないかなと思うんですけど。うん。CM とか見てても、やっぱり思いましたよ。なんか、こう、女性が3人、うん、主婦の方がね、昔懐かしむように遊んでる姿とか、なんかそういうの多いなと思って。うん、なんかこの販管差をものすごく小さくしたから、利益率が高いわけですね。で、これも多分海外に比べて相当レベルの高い経営になってるはずですね。あともう一つはね、去年、8代目かな、社長変わりましたよね。吉田社長、吉田さん。あの方はね、84年だから、オープン1年後に入社されたんですよね。大卒で。新卒で。で、最初レストラン部だったというふうに、書いてありますけども、つまりオープン後に新卒で入社した人が、ね、それから様々なキャリアを積んで教育を受けて、 そして、ついに社長になったということで、これがもう、まあ、いわゆるこっち側の業界ではもう、すごいなっていうふうに言われてます。なんか多いじゃないですか。その、外部から連れてくるっていうパターンが。あ、日本に限らずですけどね。だけど、その、新卒で入社して、まあ、辞めないでね、約40年近くいて、で、社長まで上り詰めるっていうことは、そのご本人の能力もあるんでしょうけども、一方では、いわゆる教育と人事制度がそれだけきちっと機能して充実している証拠で、一つの完成形を見たよねっていうふうにも言われてるんですよ。っていうのは本当にね、大型テーマパークってそういうのないんですよね。ほとんど経営者はなんか外部から、連れてくるみたいな。そしてもう一つは何と言っても、ね、経営者外部から連れてこなくていい。社内でできる。ね、育てられるっていうこの仕組みと同時にですね、日本においてはこういった本当の大型テーマパークリゾートで、この40年間で結局、どこにも買収されずに生き残っている唯一の施設が東京ディズニーリゾートなんですね。だからUSJ とかハウステンボスもね、結局は外資系の傘下に入っていて、日本はね、いわゆる運営会社という位置づけになっちゃって、所有はしてないですもんね。そう考えると本当にすごいなと思いますよ。で、その USJ を今度復活させるときね、もう外資系の傘下ですけど、復活させるときに、いわゆるユニバーサルスタジオが、ピクチャー、ユニバーサルピクチャーズが作り出すコンテンツ以外で、日本のアニメ漫画とね、徹底的にタイアップして、で、それで復活したじゃないですか。それこそ、キティちゃんからドラえもんから、進撃の巨人のとかで、ルパン三世までありましたよね。もう本当に認知されている日本のコンテンツで、まあ、復活。さらにハリーポッターとか。もうその、ユニバーサルピクチャーズのという、そういうテーマにこだわらず、もう人気あるコンテンツをぐわーっと押し込んでやるという、それで復活できたんですけども、それはそれで正しいと思うんですけど、東京ディズニーリゾートの場合はですね、契約上そういうことできないですよね。もうすべてディズニーだけでやんなきゃいけないので、これもリスク高いんですよ。ちょっと辛いなと思ったら、今人気のあるアニメコンテンツとタイアップすりゃいいじゃんっていう手が使えない。あくまでもディズニーのコンテンツだけで勝負しなきゃいけないので、これもやはり経営が本当に、まあ難易度が高いなというふうに思います。こんなふうにね、私がその東京ディズニーリゾート、卒業した後でも、こういった業界にいるので、横目でずーっとこう、まあ、眺めて研究してるわけですけどね。本当に強いなぁと思いますよ。ただ、この事例ってなんかこう、なんていうんですかね、日本の強み、日本企業のその良い部分とか強みの部分が、なんか凝縮されてる事例なのかなという気もするんですよね。繰り返しますけど、経済成長ない中で、他の国のバンバン経済成長してる国とこう競争しても、いわゆる勝ててるわけじゃないですか。だからその日本人のその適性とかに合ってるビジネスなのか、または、この東京ディズニーリゾートは日本人のその適性をね、うまいことこう経営の中に活かして、こういう業績を収めたのかなというふうにも考えます。ただいずれにしろ、いわゆるこういうふうにきちっとやってる場合においては、やはり日本型経営ですよね。でもしっかりうまくいくんだなということを証明してくれたんじゃないかなとも思うんですよ。なんかこう、まあ欧米、特にアメリカっていうのはなんかこう、0から100を生み出すイノベーションすごいよねっていうふうに言われますし、まあ中国なんかもちょっとそういうところがあるんですけども、ああいうのってなんかどっちかっていうとスキップ経済っていうか、パンパンとこう飛び越して次の新しいものを生み出してしまうみたいなね。で、対して日本はなんかイノベーションが起きないよね、起きないよねとは言われるものの、逆にこう、もう細かい改良改善をガンガン繰り返して、向こうは0から100生み出したんですけど、こっちは100回改善しちゃうみたいな。いわゆる階段型ビジネスっていうふうに言われてるんですけども、それで勝負してもいいんじゃないのかなっていうね。なんかそんなことを思わされる事例ですよね。 そう、だからイノベーションが生まれる国、アメリカっていうのと、高品質。うん。それが高品質に、が生まれていく国、日本というような違いが、まあ、ディズニーランドを一つとっても、なんかそんなことが分かってきたのかなと思います。